この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えてその時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、FM マイズルパーソナリティの永野たまこです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組のレギュラーゲストをご紹介いたしましょう。もうおなじみですね。マイズルでさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて柴田さん、今日のお話なんですが、
はい、今日の、ね、お話の場所はね、はい、伊良川に架かる大川橋を渡って大川神社の手前を西に行くとね、はい、鳩地っていう場所があるんですよね、
はい、
この鳩地はね、細川雄斎さんがね、田辺城を築くときに、後にあの今夜町というところに住んでいたね、農家の八軒、
はい、
ここに移り住んだ場所でね、八軒の地が鳩地になったと言われてるんですね、
はい、
この鳩地の峠を越えるとね、皆さんおなじみだと思うんですが、霊験新たかなお地蔵さんとしてね、火を限ってお願いをするとね、願いが叶えられるという火切り地蔵の、ね、
はい、
長谷村を通るとね、
はい、
今日のお話の舞台となった上漆原というところに行くんですね、はい、はい、すぐ峠を越えるとね、宮津市のあの訓田というところに行きますのでね、宮津に最も近い場所なんですね。でその当時はね、丹後の田辺から丹後の宮津にね通じる道で、宮津街道の裏道としてね、
はい、
近道であったためにね、非常に厳しい道だったらしいんですけども、西国の巡礼者とか、
はい、
行者さんとかね、旅人はあえてここをね利用していたというふうに ね、 うね書かれております。今でもねこの街道筋をね、当時の道だったことを裏付けるね、
はい、
例のお地蔵様とかね、道標をね見ることができるんですよ。
へ、
なんとこの漆原にね、
はい、
鉄砲にかけては100発100中、うん、東大随一とね、はい、噂された鉄砲打ちの狩人、
はい、
正兵衛さんという方がいらっしゃったんですね、
は
い、では今日はね、このような正兵衛さんのどういう人だったのかというお話なんですよ。
そうですね、はい、それでは上漆原の正兵衛屋敷、早速今日も劇団舞鶴ウォーカーの皆さんでお届けしたいと思います。昔上漆原に正兵衛という大した腕前の狩人がいて、住まいは正兵衛屋敷と呼ばれていた。正兵衛はいつも赤岩山から宇野ヶ岳方面を両馬としていた。
さあ今日も出かけるか、どんな獲物が現れるか楽しみじゃわい。
そういう正兵衛に女房が声をかけた。
あなた、これから漁に行かれるんですか？山ではどんなことが起こるかわからないですよ。十分気をつけて行ってきてくださいね。
おうよ、お前に言われなくても、もう何十年も通っている山だ。 このわしが一番よく知っているというものだ。何が起ころうと無事に獲物を取ってきてやるわい。
自信満々に庄兵衛は女房に答えた。そうして山に入り、夜庄兵衛が獣道でじっと獲物を待ち受けていると、向こう側の草原からネズミがちょろちょろと走り出てきた。その動きを目で追っていると、そこへ猫が現れて、
チュー。
ネズミはたちまち餌食になった。
ネズミは可愛くて案外賢いやつじゃが、芋をかじられると困るわい。
すると、またどこからともなく素早く狐が飛び出してきて、
ニャーゴ
ー。猫は捕らえられて獲物となってしまった。
さすがにすばしっこい狐の方が一枚上手じゃのう。
これは不思議なことだと思ううちに、次には狼が不意に出てきて、
コーン。
狐はたちまち噛み殺されてしまった。
やっぱり狼の方が強いわい。こいつらが群れに出るととてもじゃないがかなわん。こいつらにかなうものがおったかいの。
そこへ大きな大きな大熊がやってきた。狼は素早い身のこなしと飛び跳ねる力でしばらく大熊の攻撃をかわしていたが、疲れてきたのか動きが鈍くなって着地したところを狙われて、大熊の鋭い鍵爪のついた手の強烈な一撃を食らい、
ギョン
と叫んだきり動きが止まり、大熊に喉を噛み切られてしまった。このように次々と続いて強敵が現れ、先の弱いものを倒し、幾度かそれが繰り返されたが、ついには大熊だけが残って闘争は止んだ。
おお、なんと大熊が残ったわい。この森では一番の大物だからな。これ以上のものはおらんじゃろう。それではわしがこの大熊を仕留めてやろう。
庄兵衛はそれまで息を凝らして見ていたが、これが最後の獲物であろうと鉄砲を取って身構えた。まさに火蓋を切ろうとした瞬間、庄兵衛は女房との会話が思い出された。
待てよ、今宵は実に不思議な夜であるぞ。もしこの大熊を仕留めたら、さらに強い敵がわしを襲ってくるかもしれない。獲物はまた次の時でもよい。身の危険には変えられぬ。ここは女房の言う通り、用心に越したことはない。体の無事が何よりも大切じゃわい。
と銃の狙いを外すと、きびすを返して帰っていった。歩き始めて一分としないうちに、どこからともなく、
庄兵衛、よしよし
という怪しい声が聞こえてきた。帰った庄兵衛がこの不思議な出来事を女房に話すと、
あなた、良い思案をされましたね。これはきっと魔人があなたを試そうとしたのではないでしょうか。無事が何より一番です。
後に庄兵衛は大阪の駅に軍夫となって戦場に行ったが、この時の経験を大切にしたおかげで大変な活躍をした。庄兵衛が年老いて狩人を辞めた時、鉄砲を売って求めた田を今も鉄砲だと言っている。
柴田さん、はい、今日もですね、今日ラジオネームおつぎさんからいただきました。この庄兵衛屋敷神いるしばらですね。ねえ、なんか、うん、
いかがでしたか。ねえ、うん、ねえ、庄兵衛がね、うん、この良い思案をした結果ね、
うん、
例の相手になろうとした魔人がね、
はい、
この百発百中の まさに人間離れしたね、この鉄砲の達人庄兵衛をね、
はい、
殺すことなく魔人の手から逃れることができたんでしょうね、うん、
そうですね。
もし庄兵衛がね、
はい、
こう自分の腕をさらに過信してね、
はい、
クバを撃ち殺してたら、
うん、
今度は自分に降りかかるということでね、
はい、
で結果的にはいい判断をしてね、うん、この弱肉強食の連鎖を断ち切った庄兵衛さんなんですね、
うん、
やはり俗人とはね一味違った、
はい、
この人間性を重んじるね人だったのかもしれませんね。
そうですね、
はあ、でね、この地区に住んでおられる方にね実はお話を伺いに行ったんですよ、
はい、
はい。そうしますとね、この上漆原には、
はい、
岩尾と鎌倉茶野村というね3つの集落があってね、
はい、
で岩尾とね鎌倉の接点に城山と呼ばれるね、
うん、
古城跡があってね、
うん、
その裾に侍屋敷があって、
はい、
でお城に勤めた人のね住処があったと。ひょっとしたらね当時この丹波を治めていたね、
うん、
一色家の居城であったそう、これお城がね、
はい、
で細川藤坂ここを攻略しましたんでね、はい、ひょっとしたら庄兵衛さんここの足軽の、ね、一員だったかもしれませんね。
そうですね、はい、そうかもしれないですね。
でね、この峠を越えて宮津市に入るとね、
はい、
狩場という場所があるんですね、
うん、
この場所でお会いした、ね、90歳を超える元気なおばあちゃんにね、
はい、
話を伺うことができたんですね、
はい、
うん、なんとねここもね非常に狩りが盛んな場所でね、
はい、
宮津藩のお殿様もね、
はい、
ここで狩りをした、要するにこの辺一帯はね狩り場だったようですよね。
そうだったんですね。
まあ、優れた技術のある人はね、
はい、
自分の限界を心得ている、そんなことをね、
はい、
語りかけるお話だったと思いますね。
本当ですね、
はい、
あ、柴田さん、もうねこの庄兵衛屋敷のお話もうまたねとっても興味深かったんですけれども、まあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたね。また次はどんなお話がね出るのかね、すごく楽しみなんですけれども、
はい、
はい、あのこの番組は FM 舞鶴のウェブサイトから過去のね放送番組あのお聞きすることができますので、そして今回紹介した舞鶴ウォーカーのウェブページのリンクもありますのでね、リスナーの皆さんにはぜひチェックしてみていただきたいですね。
はい、
柴田さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今日も劇団舞鶴ウォーカーの皆さんの素敵なお芝居、ね、リスナーの皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りしました。柴田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。